でね、なんか昨日ね、雨降ってたんだけど、ね、で、うちの庭には、あの、アジサイが咲いてるんですけどね、なんかね、雨だれにね、こうバラバラバラってね、打たれてるね、アジサイがすごく綺麗で、なんかね、小一時間見ちゃったんですよ。で、ね、雨に打たれるアジサイってね、かなり文学的な世界を持つ、なんか雰囲気のね。
画数も多いよ。しようかな。
そうね。なんか、それを思った時にね、例えば小説書く人とかは、こういう時に得た感情だとかって、すごく大切なものになってくるだろうなとか、絵描く人はこれすごくそそられるだろうなとか。俺写真撮っちゃったんですけど、その時に写真ってやっぱり、あ、もう俺はデジカメだけど電力消費してるなとかね、その時にね、
うん、
で何よりここで一体何を消費してるかって言った時に、この1秒1秒俺消費してるじゃないかと。
ほいほいほ
い。で、まあどっかしらこれが消化されてって俺うんこ出ちゃうかもしんないなってさ思うような、なんか一秒一秒だったんですよ。なんか物を作るって本当に全部コントロールできないから、しかも第三者の価値判断が必ずついて回るから、とっても見ようによっては絶望的な話だと思うんですよ。自分で何もかもコントロールできないから、これ最後まで確定しないっていうようなさことだからね。でもそれでもね、売れるかもしれないっていうさ可能性もあるし、で自分の努力することがさ、さっき2つ挙げたけど、それができるんだから、それぐらいは希望あるよなって。うん、なんとなくね、もうちょっとこう、まあなんかやりたいことっていうようなことをさ、ヒカニーが、目覚め始めてさ、で、それを、なりわいにしたいなっていうさ、そういう思いを持って持ち始めた、その時にね、なんかこう、なんかしら、一秒一秒消費してて、で、しかも、うんこ出ちゃうもんだからさ、人間って。うん、なんかじゃ、そんなことを思ったら、うん、なんか、これ、話したらヒントになるかなとかね、うん、ちょっと思って。んで、例えば、桜の咲く頃だったら、これをね、一番初めに、こう、なんだろうな、インスピレーション感じて、作り始めたっていう、その大元って、一体何がこう、強く影響してんのかなとか、なんかね、そういうこともちょっと聞きたいなと思って。
うん、なんだろう。
ね、曲ってどうやって作られていくのかなってね。
やっぱそれぞれの人によるのかなとは思うけど、俺の場合はね、例えばその、この曲に関してとかだったら、うん、2つの出どころがありました。うん、1つは、その、まあ、風景っていうものに対して、こう、BGM が流れてくるような感覚でメロディーが浮かんでくるんですね。この辺、こういうふうにもしこう、切り取ってこう、この画面を見てたら、どういうのが曲合うのかなっていうふうに思ってると曲が出てきたりするっていうのが一つ。もう一つは、その曲の時に、大学の時の先輩に対してちょうどその卒業シーズンなんで、まあなんか遅れるものはないかなということで、一つその切り口としてなんかこう、見出していこうかなっていう。卒業の時の曲なんだから、ハードロックじゃねえよなと。うん。そうすると大体こう自分の思ってる分野っていうのはある程度絞れてくる。で、その絞れてきた中での、この風景と合う感じでどうかなっていうふうにやったら出てきたメロディーはこれと。それを元にしてさらに肉付けをしていくって曲を作ってる。
他の曲だったら、メロディーが勝手に出てきちゃったっていうこともある。
もちろん。
別
に何かを、ね、イメージしたわけじゃなくて、これ、なんか、って出てきたなっていうところから、これなんとかっぽいよなっていうので。
ぽいなって、なんか見えてきちゃった。
そう。で、これをじゃあ主軸にして、じゃあ、例えばストーリーを考えようというので、曲自体が出来上がってくるっていうこともあるし、そうですね。あとは自分の中のコンセプトを持ってるシリーズ、例えばその和の世界シリーズみたいなやつ。 和の世界シリーズのは、西洋の楽器であるピアノを用いることによってあえてこの和のアイデンティティを確認しようというイメージを持った形でのそれで作った作品群というのが和の世界シリーズなんですけども、そういうのだったらやっぱその和っていう切り口からじゃあどういうところがあるのかな、どういう風な感覚があるのかな、どういうメロディーなのかなっていうところで、まあ、作ってるっていうのがあるので、そこのところの一つのこう切り口を、元にして出てきてきてるっていうのかな。でそこから例えば風景の世界だったりとか、ね、ストーリー性を持ってるんだったらそれ音物語ってシリーズにちょっと変わるんだけど、その後はなのでこう世界観を持たせてっていうことでのやり方なのかな。やっぱりアイデンティティっていうことはちょっと意識しますよね。
アイデンティティ、あ、自分のルーツみたいなこと。
そう、日本人だったら、じゃあ日本人って言うからには、じゃあ日本人の感覚って何なんだろう、和って何なんだろう、それを別に例えばその和だから絶対に和楽器を使わなきゃいけないとか、そういうことじゃなくて、例えば俺ね、カレーだって和だと思うんですよ。ラーメンだってそうだし、あれはね、もともとは違う国のやつだけど、それをちゃんと日本人が食べやすい形に取り組んでるって、そのね、あれを使ってるってい
うのは。カレーはね、最初入ってきた時カエルの肉を使ってたってね。
そう、あ、なんかやってたね。っていうのはあるので、それも一つ和なのかなと思うけども。まあ、だからそれ、まあ、そう言っちゃうとね、キリがなくなってしまうので、なんだけど、まあ、いわゆる一般的に思う和っていうのがこんな感じかなっていうので、まあ、出てきてるものを当てはめてるっていう。
音楽って結構そこら辺の広がり、イメージの広がり、すごく自由で面白いですよね。自由って言ったら、まあ、僕とは違うのかもしれないけど、舞踏をね、僕は東丸さんについてずっと稽古やってたりすると、本当に振りが面白かったっつって、それ取り入れたりしたりするんですよ。で、それのつながりの中で、なんか情景見えてくるねっていうような世界があったりする。最初になんかこう、ストーリーがあるわけじゃなくて、なんかストーリーじみたものを見てしまうっていうようなこと、瞬間があるんですよ。で、なんとなく、あ、これだよねって言って、みんなでこう、一致していくっていうような。で、それがまあ、実際ね、やって、お客さんに通じるか通じないか、まあ別に問題じゃなくて、なんかしら自分の中で世界が見えて、で、すごく、それに裏打ちされたね、強さが出てくるっていうのは、ああ、そういうのはなんかわかるなと思ってね。で、またそこの感覚面白いなってね、そういう時の瞬間。
でもそこって結構ね、入り込まないとわからないところでやっぱ難しい部分ではある、ね。その辺が多分音楽の方がわかりいいんでしょうね。イメージしやすいっていうのはね。
自由度はあると思う、やっぱり。
とは思う。あとはそのコラボレーション、他のものとかこう、かませた時にどうだろうっていうような使い勝手があるっていうのが一つ、音楽はいい、幅が広いのかなというふうに思いますしね。実際自分がやっぱやりたいのって、例えば映画音楽だったりとか、そういうのをやってみたいのってあるんですよね。被災市場的ポジション。あ、そこはいいね。で、例えばね、フルートで弾くジブリとかさ、いろんなこうバリエーションの、例えば楽譜なんかが出てたりとか、まあ、例えばそのね、映画の時に使われてるだけじゃなくて、いろいろこう、みんなにこう、聞かれたりするじゃないですか。あれもそれ一つ、やっぱその音楽も、音楽家としてのやり方としてはすごいいいなと思ったりするし、
あれも僕一つ聞きたかったのは、あんまり詳しくないんですけど、音楽の世界には。なんかこう、音楽の世界には、機械音楽っていう言葉があるって聞いたんですよ。機械って、まあ、機械均等法の機械、機械音楽。で、これ一体何かっていうと、例えば、貴族に頼まれて作ってもらった曲とか、ある儀式のために作った曲とか、自分のなんかこう作曲者の、何かを表現するとかじゃなくて、お仕事としての、まあ、曲っていうような、そういうのが機械音楽ってなんか呼ばれてるらしくて、で、これの流れを変えたのがベートーベンだってね、いう話で、自分の内面を表すのが音楽だよっていう。で、音楽家イコール芸術家にした。それ以降の、まあね、作曲家にすごく強い影響を与えたっていうような、そういう流れがあるらしいっていうのをね、なんかこう聞いて、